皆さん元気ですか？ライフハウス大阪のヨです。今日もねオンライン礼拝みんなで一緒にワクワクしていきましょう。はいね、本当に初めての人もようこそ、ね、このオンライン礼拝3時のサービスでぜひね今日も心を開いて神様のメッセージ、聖書の言葉、神様の言葉をねぜひ受け取っていきましょう。ワクワクしていきましょう。はい、いいですね。ではね今日も早速、聖書の話に入っていきたいんやけども、今日のメッセージしたいテーマ、それは聖餐式について。聖餐式についてです。はい。で、聖餐式ね、いつもこのオンライン礼拝でも、一番最初のね、月の一番最初の週に、メッセージの前に、みんなで一緒にその聖餐式の時間ね、取って、こう何か食べるものと飲み物を用意して、ね、イエスがしてくれたことに感謝しながら、それを食べて、ね、喜んで一緒にね、神様に感謝を捧げていく、そういう瞬間をね、いつも持ってると思うんやけど、今日はメッセージを通して、その聖餐式、ね、聖餐式のその力、ね、それについて、意味について、力についてメッセージしていきたいと思うので、今日ね初めてその聖餐式について聞く人も、ね、何回も聖餐式を聞いてて、ね、意味を知ってる人も改めてまた聖餐式について、ね、語られて、そして感謝をしていく、そういう風な時間になっていったら最高やなと思うので、ぜひ今日もねメッセージを通して受け取っていきましょう、ね、だから今日ね初めて、オンライン礼拝に参加して、ね、イエスについて聞く人、そういう人もいると思う。聖餐式について聞く人もいると思うんやけど、みんなウェルカムです。ぜひね食べるものと何か飲み物を用意して、このメッセージの一番最後に一緒にみんなで聖餐式を取っていくので、何か、ね、準備をして、行ってほしいと思います、ね、今日何かその聖餐式を通して、ね、恵み、癒し、ね、その奇跡、ね、それを体験していくこと、それをみんなで一緒にオンライン礼拝を通して体験していきたいと思います。俺もね今日のためにちょっと準備を、ね、聖餐式の食べ物と飲み物を準備しました。はい、それがねもうすぐ届くと、あ、ちょっと電話がかかってきましたね。はいはいはいはい、ああそうですそうです、はいそうです、高取です。はい、あ、そこのね角をちょっと曲がってもらって、まっすぐピューっていくと、すぐ入り口が見えてきて、その中なんですけど、ああそうですそうです、ああ見えました見えました、ありがとうございます。そうです、その中です、お願いします、すいません、届きましたよ、お願いします。ああそうです、ありがとうございます。あー来ました、 Uber Eats 初めて頼みました、人生初 Uber Eats。 いやね、 Uber Eats を通してねちょっと生産式できるのめちゃめちゃ楽しみですね。はい、あそうそう、これですね、ありがとうございます。そうそうそう、これこれこれね、もう本当にカッチカチカッチカチのね、これをねこうガリガリガリってね食べてね、こう味せえへんねんけど、こうやってガリガリガリって食べたらねめちゃめちゃ美味しくて神様に感謝できるわーって。これフライパンやないかい、これフライパンや、これ料理するときに使うやつで、フランスパンちゃうやないかこれ。
あ、すいません間違えました。
ちょっとこれどういうことですか、こんなん間違えるわけないでしょ。いやいやいや、フランスパンとブドウジュース頼んだのにフライパン来ることないでしょ。ちょっと頼みますよ。ちょっとね、ちょっとなんか手違いがあったみたいで、今度はねちゃんと来ると思うので。そうですそうです、これですよ、このねフランスパンとパンとね、このブドウジュース、これをね一緒に聖餐式で取っていきたいなと思います。すいません、ありがとうございます。あーウーバーさん、ありがとうございます。またよろしくお願いします、また使います、ありがとうございます。さあ準備できましたよ皆さん。みんなもねぜひこのメッセージの最後に、一緒に、聖餐式を取っていくので、何か飲み物と、食べ物とね、飲み物ぜひ用意していきましょう。では早速メッセージ、聖書の話に入っていきましょう。みんなね、最後の晩餐聞いたことありますか？最後の晩餐聞いたことあると、聞いたことあると思う。ね、何かこう、そうそうそう、レオナルドさん、なんちゃらレオナルドさんみたいな人が描いたね、大きい絵。まあ、大きいか分からへんけど、ね、絵に描いてあったりとか。そういう風にして、聞いたこととかね、見たこととか、ある人もおるかもしれへんけど、その最後の晩餐が、ね、元になったのが、その聖餐式のところなんよ。そこが、聖書の中にも書いてあって、そこが元になってるよね。そこをちょっと今日見ていきたいんやけども、みんなにちょっと入っていく前に質問が一つあって、最後の晩餐って、どんな雰囲気やったと思う？それが今日のメッセージタイトル。ね、聖餐式、あ、じゃなくて、最後の晩餐。最後の晩餐って、つまり聖餐式ね。どんな雰囲気やったんやろか。うん。ね、最後って言うからには、なんかちょっとこう悲しくて、こう、暗くて、なんかこう感謝してるけども、あ、イエスありがとう。みたいな感じで暗くこう聖餐式をしてたのか。もしくは、まあ、最後やからこそこうパーって明るくね、こう楽しみながら、ご飯を食べたりとかしながらこう感謝を捧げてたのか。 ぜひね、ちょっとみんなのイメージを聞かせてほしいなと思うので、ぜひコメントで今、その聖餐式、ね、最後の晩餐のイメージをぜひコメントで送ってみてください。どんな雰囲気やったのね。ね、ある人はね、初めて聞いたとかね、その写真というか絵でしか見たことないって思う人は、そのイメージをぜひね、書いてみたりとか、あとは聖書も読んだことあるよっていう人は、その聖書を読んだ中で自分がこう思うイメージというか、そういうのをぜひちょっと送ってみてほしいなと思います。どんな雰囲気やったやろ。さあ、で、それがね、聖書の中に書いてるので、マタイの福音書26章の17から30節。でそこに、書いてます。そこをね、早速読みながら行きたいと思います。まずね、ここに杉越の祭りの日。ちょうどその時は杉越のお祭りの日だったよね。お、もうすでにちょっと楽しそうな雰囲気だよね。お祭りってもうすでにちょっと楽しそうやね。その祭りの中で一番最初の日に、弟子たちがね、イエスのために、そしてみんなのために、その最後の晩餐のための豪華なね、特別なご飯を用意してた。おー、いいね。よし、今日は先生のために、みんなのために最高な特別なご飯を用意するで。お前はお肉を頼む、お前はパン担当な、俺はドリンクやりますみたいな、楽しそうな感じ。いいね、楽しそうな雰囲気が伝わってきたね。いい感じ、いい感じ。そしてやっとみんなでご飯の準備ができて、みんなで一緒にご飯を食べてたんよ。おいしいな、これ、この肉うめえ、このパンうめえ、いい感じです。そうなった時にイエスが急にこんなことを言い始めた。この中に一人俺を裏切るやつがいる。やばいやばい、急に場面転換、急にミステリードラマみたいな展開になってきたよ。やばいね。そうで、急に空気がプリッと変わって、みんなザワザワザワ。でもその中にほんまにこの後イエスを裏切るユダっていう弟子がおったよね。このユダもね、まさかみたいな感じにみんながなってるから、まあ、その中の一人として、いやもう先生そんなこと言って、まさか俺じゃないっすよねみたいな感じで言ったら、イエスが、いや、お前が裏切るんだ、ユダ。おおみたいな。やばい、どういう雰囲気と思いながら、その後にユダも含めて弟子たちみんなでイエスが聖餐式を取っていくんよね。うえい、すごいよね。そこにね、書いてます。食事の最中にイエスは一塊のパンを取って、ね、祝福してからちぎって弟子たちに分け与えてこう言った、ね、これを取って食べなさい、これは私の体です。でまたブドウの、酒、まあ、ワインですね、ワインの杯を取って感謝の祈りを捧げてから、これも弟子たちに配って言った、ね、この杯から飲みなさい、これは新しい契約を保証する私の血で、多くの人たちの罪を許すために流される血です。これが聖餐式の意味ね。そしてこの後に聖餐式を取った後、みんなで一緒に賛美歌を歌っていく。あのイチョランランランランラですね。賛美歌歌っていく。もう間違いなく楽しい雰囲気やね。これがね、その賛美歌を歌って、そこを出てオリーブ山に向かっていった。すごいね。なんかもうなんか思ってた以上にちょっとドラマチックな展開じゃなかった？最後の晩餐、この聖餐式の時ってね、なんかこう最初お祭りで楽しい雰囲気でみんなで一緒にご飯食べながらワイワイやってんのかなと思ったら、急にイエスが、この中に一人裏切り者がいる、おい、ピリピリザワザワみたいな。でもそしたらその後にみんなで感謝を捧げて、ね、神様に感謝を捧げて、そしてみんなで一緒に賛美歌を歌って、あのイチョランランランラン、みんなで一緒に賛美歌歌って楽しい雰囲気でオリーブ山に向かっていく。これが聖餐式で書かれてたところやな。で、なんでイエスがわざわざそんな時に、ね、最初楽しい雰囲気で始まってお祭りで、で、最後も賛美歌歌って楽しい感じで終わんのに、この中で、真ん中で、なんか、おお、この中に裏切り者がいるみたいな感じで言っちゃったから、なんか変な空気になったりとか、そういう瞬間あったと思うんやけど、なんでイエス言ったんや、そんなみたいな。そう言えへんかったらずっと楽しかったのに。でも、ね、なんでここでイエスがわざわざ、ね、ユダに対して、お前は私を裏切る。そういうふうに言ったのか。それはきっと、ね、イエスっていう神様は、本当に恵み深くて、ね、愛で溢れてて、で、本当に人々を本当に許したり、ね、本当に愛する、そういう神様やからこそ、 最後の最後に、最後の最後までユダがまたイエスの元に戻ってくること、神様の元に戻ってくること、ね、考えを改めること、それを、ね、待ってたと思う。そのチャンスをユダに与えてたと思う。ね、だから、ね、ここで励まされるのは、ね、俺たちも、ね、みんなも、ね、もしかしたら、ね、何か過ち、間違ったことをしてしまって、何か悪い考えを持ってる時に、ね、イエスに対して何かこう、後ろめたさを感じたり、距離を、心の距離がどうしても離れるように感じたり、そういうふうになったりとかする時があると思う。でも、そういう時でも、ね、イエスは、ね、聖餐式を通して、ね、またイエスに感謝すること、ね、イエスがしてくれたことを感謝することを通して、また俺たちがイエスのもとに、ね、神様の存在の中に、ね、本当に満たされること、戻ってくること、ね、そのチャンスをいつでも、どこでも与えてくれてる。でそういう最高な神様。それが、ね、イエスなのね。それが聖餐式の力なんよ。めっちゃいいよね。ね、だから、ね、このさっきも言ったけど、ね、聖餐式っていうのは、ね、悲しいとか、暗いとか、そういう雰囲気じゃなくて、ね、めちゃめちゃ楽しくて、そして喜びで溢れて、イエスに感謝をしていく。でもしかしたら何か悲しいことがあったかも、苦しいことを通ってるかも。でもそこでもまた聖餐式をするときにイエスに感謝して、してくれたことありがとうって、で喜んで祝福して、ね、感謝して、ね、お祝いしていく。一緒に、ね、イエスに感謝していく。そういう時間が、ね、聖餐式だよね。めちゃめちゃいいね。でだからこの最後のね、晩餐の時、ね、この聖書の中に書いてるその瞬間も、この時も、ね、そんな感じでめちゃめちゃ楽しい雰囲気やったと思います。ね、じゃあイエスが、ね、ほんまにじゃあ実際してくれたこと何って、そういうふうに思ってる人もいるかもしれんけど、それは、ね、さっきも言った、さっきの読んだ聖書箇所のところにも書いてるんやけど、改めて説明すると、ね、パンとワイン、ね、今日ここにパンとね、まあ、ワインというか、ブドウジュースやけども、あるんやけども、このパンがイエスの体、ね、イエスが俺たちのために砕いてくれた十字架の上にかかって傷ついたその体を表してて、そしてこっちのブドウジュースね、ワイン、聖書の中ではワインが、ね、イエスが俺たちのためにその時に流してくれた血、それを表してる。ね、この血を通して、ね、俺たちは新しい契約、新しい約束、恵みや許しを受け取ることができる。ね、砕かれた体によって、ね、それ、俺たちは癒しを受け取る、体験することができる。うん。ね、イエスは、ね、この聖書の中でも、こういうふうに書いてます。ね、イザヤ書の 53-5。ね、しかし、私たちの罪のために、イエスは傷つき、血を流したのです。イエスは、私たちに平安を与えようとして、進んで懲らしめを受けた。彼が、イエスが、鞭打たれたので、私たちは癒された。ね、イエスはなんで俺たちにここまでしてくれたのか。俺たちのために傷ついて、俺たちのために血を流して、俺たちを許すために、俺たちを恵みを与えるために。それはイエスが俺たちを、そしてあなたを愛してくれて、そして作ってくれた、そういう神様やから。ね、イエスは、ね、あなたがイエスを知る前から、ね、あなたが生まれるずっと前から、イエスはあなたのことを知っていて、愛して、計画を持って、そして、あなたと関係を持ちたい。そういうふうに思ってくれる素晴らしい神様なんよ。ね、だからイエスはね、俺たち人と神様が正しい関係を持つことができるように十字架にかかって死んでくれた。それを通して俺たちは恵みや許しや癒しを受け取り体験することができる。それが聖餐式の力なんよ。めっちゃ最高よね。で、イエスがしてくれたことを思い出してね、感謝を捧げていくときにね、俺たちはどんな時でも、いつでもその力を体験することができる。うん、それが聖餐式の力。力。めっちゃ最高ですね。で俺自身も、ね、俺の家族、を通して大きな癒しの奇跡を体験することがあった。ね、ある時、ね、俺のおじいちゃんが、ね、病気で、肺の病気で急に倒れてしまって病院に運ばれていった。その時、ね、状態はめちゃめちゃ最悪で、ね、何か人工呼吸器っていうのをつけていないと、ね、自分で呼吸できないぐらい、ね、肺が全く動かなくなって、ね、本当に危険な状態だったんよ。そして数日経ってもおじいちゃんは目を覚まさなくて、ね、その中で、ね、お医者さんが、ね、俺たちに言ったのは、ね、このままもしかしたら目を覚まさないかもしれん。もしかして、ね、目を覚ましたとしても、ね、脳に障害があったり、ね、体に障害があったり、何かしら障害が残ってしまう、そういうふうに、ね、言われた。 ね、俺たちは本当に、ね、苦しくて絶望して、でおじいちゃんのそういう姿を見てるのもかなり厳しかった、ね、おじいちゃん自身もすごいその辛い状況がずっと長く続いてた。そしてで家族とお医者さんと一緒に話して最終的に決めたのは、ね、治療することをやめて、ね、おじいちゃんが、ね、ゆっくりと静かに亡くなっていく、それを待つっていう決断だったよ。俺自身の中でもすごい葛藤があって、ね、認めたくなくて、でも俺がその時できたこと、唯一できたことは、ね、イエスに感謝をして祈って賛美をすることだけだったよ、ね、奇跡を、ね、イエスが俺たちを癒してくれること、ね、おじいちゃんを癒してくれること、奇跡を起こしてくれること、それを期待して、ね、それをもう起こる前から感謝して、でイエスあなたは癒してくれる、癒してくれることありがとう、でそういうふうに賛美をして祈っていくことだった。でそしてその時コネクトグループのメンバーも、ね、俺たちのため、俺のために、ね、家族のために祈ってくれて、ね、励まし合ってくれた、励ましてくれた。でめっちゃ最高よね、こんなオンラインの中でも、ね、つながっていて、そしてお互いに励まし合うことができるコネクトグループのメンバーたち、めちゃめちゃ最高、ね、だからぜひね、まだコネクトグループ参加したことない、ね、知らないっていう人はぜひ、ね、コネクトグループに参加してみてほしい、ね、あなたの場所がそこで見つかるし、あなたと一緒に成長して励まし合える素晴らしい本当に家族のような仲間がそこで出会えるはず、ね、そのコネクトグループのメンバーに俺自身も毎日毎日励まされて、一緒に祈ってくれて、そして俺自身もおじいちゃんのために毎日毎日祈ってた。でもある時1週間ぐらい経って、ね、お医者さんから電話がかかってきて、その内容は、ね、おじいちゃんが、ね、無意識のうちに苦しくて自分で人工呼吸器を抜いてしまった、ね、人工呼吸器を抜いてしまった、そういうふうに連絡が入って、で俺たちは急いで、ね、病院に向かっていた。でその時に最悪の事態を理解して、で心では、ね、最悪の状況、それを準備してた。でも病院についてそしてお医者さんから話を聞いてる時に、お医者さんが俺たちに言ったのは、おじいちゃんの肺の病気が完全に癒された。みたいな、みんなびっくりして、どういうことみたいな、人工呼吸器外してもう息ができなくなって死んでしまったんちゃうのと思ってたんけど、そうじゃなくて、その間におじいちゃんの肺っていうのが完全に癒されて、ね、自分で息ができるから人工呼吸器を外したっていうことで、もう完全にもうレントゲンみたいなのを見せてもらって、完全に肺が癒されてた。拍手していこう。やばいね、やばかったよ本当に、ね、神様は俺たちを癒してくれる、あなたを癒してくれる、あなたの家族を、友達を癒してくれる神様だ。だから癒してくれるために、そのためにイエスは俺たちのために十字架にかかって傷を負ってくれた、血を流してくれた。そして俺たちがそれを感謝して受け取るときに、信じていくときに、聖餐式を取っていくときに、俺たちはその癒しを体験できる、恵みを体験できる、許しを体験することができる。ぜひ今日それを受け取ってほしいと思う。でもしかしたら、ね、何か自分自身の中で諦めた祈り、そういうものがあるかもしれん、ね、でも今日あなたにとって最高なその癒しを体験する日になるかもしれん。で今日祈って起こらなかったとしても大丈夫、また明日、明後日祈っていけばいい。また聖餐式は毎日毎日取ることができる。でも今日あなたにとってそれが、ね、特別な日が今日この日になるかもしれない。それを期待して今日みんなで最後に一緒に聖餐式を取っていきたいと思います、ね、あなたが、ね、俺の家族が癒されたように、あなたもそしてあなたの家族も周りの人たちも、ね、癒しを体験する日が来るかもしれない。今日癒しを体験するかもしれない。で今日それを、これを見てくれてるたくさんの人たちが今日癒しや恵み、許し、それを受け取れること、体験できること、それを期待してます。そして、ね、そのストーリーがあなたが癒された時に、許された時に、恵みを受け取った時に、ね、あなたのそのストーリーは他の人たちの祝福にもなることができる。でそれを通してあなたは、ね、イエスを伝える証人になることができる、証をシェアしていくことができる、それが聖餐式の力強さ。めちゃめちゃ最高やね。今日それを受け取っていこう。で最後に聖餐式をみんなで一緒に取っていく前に、最後に3つのポイントで今日みんなが適用できるように受け取れることをポイントでシェアしていきたいと思います。1つ目は、イエスがしてくれたことを知って喜んで感謝していこう。めっちゃいいね。 イエスに感謝を捧げていく。イエスが俺たちのためにしてくれたこと、それを思い出して感謝する。ありがとうって、俺たちのためにしてくれたことありがとうって。めっちゃいいね。そして二つ目、それが生産式の力、それを今日受け取っていく。で、今日もメッセージでシェアしたけど、本当に俺たちは生産式を通して、イエスがしてくれたことを感謝することを通して、恵みや癒しや許し、それを受け取って、で、体験して、感じることができる。受け取ることができる。だから今日それを今日受け取って、今日起こることを信じていこう。そして三つ目、最後のポイントは、満たされて溢れ出していこう。で、俺たちが奇跡を体験して、癒し、恵み、それを受け取るときに、それが俺たちの内側から溢れ出して、周りの人たちにそれを体験させていく、祝福を与えていく、そういう風になっていくことができる。だから今日、あなたが癒されたときに、恵みを受け取ったときに、許されたときに、それを他の人たちにシェアしていくことができる。それに対してワクワクしていこう。いいですか？みんな励まされてますか？イエーイ。ぜひね、今日メッセージで受け取ったこと、何かあったらぜひね、シェアをしてみてください。コメントで今何か受け取ったこと、感じたことを、奇跡を体験したなら、ぜひ送ってみてほしい。じゃあね、今から最後に、生産式の聖書箇所、もう一つね、違う聖書箇所で、第一コリントの11の24から26を読んでいくので、その間にね、まだ準備してない人はぜひ、この食べるものと、そして飲み物、準備して、一緒に生産式取っていきましょう。いいですか？楽しみですね。じゃあちょっと俺もね、これ開けます。開けますね。はい、素晴らしいですね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあコリントのね、第一コリントの11の24から26読んでいきます。神様に感謝を捧げてから、ちぎって弟子たちに与え、こう言われました。ね、取って食べなさい。これはあなた方のために裂かれる私の体です。私を思い出すたびにこのようにして食べなさい。夕食の後同じように杯を取って言われました。この杯は神とあなた方の間に与えた新しい契約です。この契約は私の血によって立てられ、効力を発します。これを飲むたびに、私を思い出すたびに、このようにしなさい。じゃあね、今から一緒に食べて、そして飲むときに、イエスが俺たちのためにしてくれたこと、それを思い出して、一緒に祈って、生産式の力を体験していきましょう。ではまずは、このね、ちぎったパン、食べていきたいと思います。でまずは祈って、みんなで一緒に食べていこう。準備ですか？イエス、本当にありがとう。俺たちのために十字架にかかってくれたこと、俺たちのためにその体を差し出して犠牲にして砕かれたこと、ほんまに感謝します。そしてあなたが3日後に生き返った時に、あなたの傷を通して俺たちが、癒しを体験できる、それを本当に信じることができる、あなたが俺たちのために癒しを与えてくれること本当に感謝します。今日これを取って食べるときに、俺たちの内側で癒しを体験する、周りの人たち、家族や友達、その人たちが、癒しを体験できるのかどうか、神様、あなたを賛美します。イエスの名前によって、エイメンエイメン。じゃあね、神様にありがとうって感謝しながら一緒に食べていきましょう。いただきます。いいですね。おいしい、フランスパンおいしい。神様ありがとう、マジでありがとう。おじいちゃん癒してくれてありがとう、いつも本当に希望を与えてくれてありがとう。神様、イエスに感謝します。いいね。じゃあね、次、杯ですね。飲み物いきましょう。これはイエスが流してくれた血、全て新しい約束、恵み、許しを与えてくれる、それを受け取っていきましょう。じゃあ祈っていきます。神様ありがとう、イエスありがとう、あなたが十字架の上で流してくれたその血によって、俺たちは新しい約束、恵み、許し、それを受け取ることができる、罪を許してくれる、それを本当に今日受け取ることができる、信じて体験することができるように、恵みによって俺たちが今日満たされることができるように、どうかあなたが今喜びと祝福とそして希望でいっぱいに溢れ出すことができるように助けてください。本当にありがとう、俺たちのためにしてくれたことマジでありがとう。イエスの名前によって祈ります。アーメン。 OK、 じゃあ飲んでいきましょう。うまい、神様ありがとう、イエスマジでありがとう、俺たちのためにしてくれたこと、流してくれた血、傷ついてくれたこと、それを通して俺たちが恵みを、許しを体験して受け取ることができる、ありがとう、めっちゃ最高、ありがとう。いいね。 OK、じゃあみんなでもう一回大きな拍手していきましょう。イエーイ。みんなでぜひコメントとかね、イエスありがとうってね、ぜひコメントしてみてください。 Thank you Jesus ってね、ぜひいっぱい送ってみてください。最高ですね。はいね、生産式みんなで一緒に撮れたことほんまに最高ですね。もし初めて今日生産式を一緒に撮ったよって人ね、本当に一緒にこの時間を共有できたこと本当に嬉しいね。今これをね、本当に一緒に食べて飲んでね、イエスがしてくれたことね、それを今日知って受け取れたことね、本当に最高だと思いますね。だから最後にもう一つのために祈っていきたいと思う。でそれはね、今日一緒に、初めてイエスのことを聞いたかもしれん、ね、オンライン礼拝に初めて参加して、ね、初めてこうやって聖餐式とかイエスのこととか聖書のこととか聞いたかもしれん、ね、それがまだね、イエスのことを信じたことがない、ね、決断したことがない、そういうふうに思ってる人、ね、でも今日メッセージを聞いて、ね、イエスを信じたい、でその神様を信じたい、受け入れたい、でもしくは信じてたけど離れてしまったけど、今日この聖餐式のメッセージを通してまたイエスの元に戻ってきたい、ね、そういうふうに思った人がいるならぜひあなたのために祈りたい。そして今から3つ数えた後に今って言うから、ね、声に出してもいい、ね、心の中で言ってもいい、ね、今って言った後にイエスを信じる、ね、従いたい、ね、戻ってきたい、そういうふうに決断してみてほしい。いいですか、ね、イエスはずっとあなたのことを待ってくれてる、ね、さっきも言ったけどイエスは俺たちのために、ね、間違った過ちのために十字架にかかって、ね、全てを償って十字架で死んでくれた。でもそれで終わったんじゃなくて3日後に生き返って今でも生きてる素晴らしい神様だからこそ、俺たちに今でも新しいその恵み、ね、喜びで癒し、それを与えてくれるし、俺たちと関係を持ってくれる、持つことができる、ね、俺たちがイエスを信じるときに、イエスがしてくれたことを信じるときに、俺たちも本当に神様イエスと関係を持つことができる。今日それを受け取りたいと思う人、今準備してください。今から3つ数えていくから、今って言った後に心の中でも手を挙げても口に出してもいい、ぜひイエスを受け取っていこう、戻ってきてみて。じゃあ今から3つ数えます。3、イエスはあなたを愛してる。2、今心を開いてみて。1、今、ね、今心の中でも、ね、声に出してもいい、イエスあなたを信じる、受け入れる、戻ってくる、そういうふうに決断してみて。イエーイ。最高の決断です、ね、ぜひみんなで、ね、ライハウスのみんなでこれをオンライン礼拝見てみんなで一緒にお祝いしていきましょうね。本当にイエスについていく、戻ってくる、その決断っていうのは人生で一番最高の決断、これ間違いないです、ね、だから今からみんなで、ね、今手を挙げてくれた人、心の中でその決断をした人のために、ね、そしてあなた自身も ね受け入れたあなた自身も一緒にこの祈りを祈っていこう、ね、イエスあなたを信じる、私を許してくれてありがとう、私の中に入ってきて、そしてあなたについていきます。もう一度大きな拍手していきましょう。イエーイ。もうほんまに最高の決断です。ぜひね、その最高の決断もやばい最高の決断を俺たちにもぜひ教えてほしいと思うので、今ねリンクが、イエスを信じたい、そういうふうに書かれたリンクがコメント欄に出るので、それをねぜひクリックして、ね、あなたが決断したことをぜひ教えてください、ね、そこのリンクには、ね、あなたの次のステップ、ね、もっとイエスを知るには、ね、教会につながるには、俺たちにつながって一緒に成長していくためにはどのように、ステップを踏んでいくことができるのか、そういうことが分かるようになっているので、ね、ぜひ、そこのリンクをクリックして、ね、あなたの、ね、決断したことを教えてくれたり、ね、もっとどうやってつながるかっていうのをぜひ知ってみてください。はい、ね、今日もオンライン礼拝みんな参加してくれてありがとう、ね、今日ほんまに聖餐式の力、ね、癒し恵み許し、それを今日もうめちゃめちゃ受け取って体験したと思います。だからぜひ、ね、俺たちが溢れ出して、ね、またそうやってイエスの、ね、光になっていくこと、ね、その祝福を与えていくこと、ね、受け取ったことを溢れ出して流していくこと、ぜひやっていってほしいと思います。では皆さん、最高な1週間を過ごしてください。またお会いしましょう。バイバイ。